6ページ。町の話題。
町の出来事を紹介します。
超公式 Facebook QR コードがあります。町の話題に掲載しきれないイベントや写真は超公式 Facebook で配信中。家族の絆が深まる。親子ふれあい体験教室。12月4日。親子ふれあい体験教室が開催され、参加した7組の親子は、重曹とクエン酸、片栗粉、アルコールを混ぜて、型に入れて乾かし、発泡入浴剤を作りました。身近なものから科学の知識を生かして、発泡入浴剤を作ったことに満足げな表情をしていました。音楽の力で心も温まる。第12回マホロバウィンターコンサート12月12日田原本ジュニアバンド J ウィングス北中学校吹奏楽部田原本中学校吹奏楽部田原本吹奏楽団による第12回マホロバウィンターコンサートが弥生の里ホールで開催され、アニメソングや J-POP など多岐にわたるジャンルの演奏の数々に来場した人たちは聞き入っていました。全国大会で銀賞を受賞。田原本小学校児童表敬訪問。12月14日 ECC ジュニア主催小学生英語スピーチコンテスト全国大会で銀賞を受賞したことを報告するため、田原本小6年辻奈々香さんが森町長らを表敬訪問されました。森町長から、英語は世界が広がります、これからも勉強を続けていってくださいと今後を期待する言葉がかけられました。道路環境維持のため共同記者発表。12月16日、超大阪公立大学株式会社オリエンタルコンサルタンツの3社による道路ストックの包括的民間委託に関する産学官共同研究の共同記者発表を開催しました。今後も安全で安心して生活していける道路環境維持のためにより良い方法を検討し、健全な道路ストック維持に努めてまいります。共同記者発表の内容の QR コードがあります。次世代の育成のため、株式会社教育と探究者との連携協定、12月19日、株式会社教育と探究者と主体的、対話的で深い学びの実現と、これから求められる人材育成に関する協定を締結しました。同社が自治体と連携協定を結ぶのは初めてのことです。同社のプログラムを活用した研修を現在行っており、今後も教育の質の向上のため協力してまいります。県作品展で優秀賞受賞報告のため表敬訪問。12月20日第50回奈良県障害者作品展絵画の部で優秀賞を受賞したことを報告するため、安田孝子さんが森町長らを表敬訪問されました。受賞の連絡をいただいたときは嬉しく、本当に驚きましたと安田さんは受賞の喜びを述べられました。7ページ長年の功績をたたえて総務大臣表彰伝達式。12月23日自治会などの代表者として長年在職し、地域的な共同生活を通じて良好な地域社会の維持・形成に顕著な功績があったとして、金沢自治会長の永井町夫さんと幸町自治会長の中西秀和さんが令和4年度自治会等地縁による団体功労者総務大臣表彰を受賞され、その伝達式が町役場で行われました。困っている人のために、ボーイスカウト歳末助け合い募金、 ボーイスカウト指揮第一弾の隊員が12月18日、指揮群内各所で歳末助け合い募金を呼びかけました。26日には、同団育成会長の伊藤昭夫さん、同団委員長の城戸拓馬さん、俵本賞2年、寺田圭さん、俵本賞4年、高原浩太さん、南賞6年、矢野良次郎さんが森町長に集まったお金を手渡しました。目指せ優勝。市町村対抗子ども駅伝大会に向けて、1月12日から長距離走の普及を通して、子どもたちの体力向上と連帯感を養うことを目的とした奈良県市町村対抗子ども駅伝大会が4年ぶりに開催されます。本町では昨年11月5日に選考会が開催され、小学5年、6年生の男女ともにそれぞれ上位4人が代表に選ばれました。選手たちは本番に備え、毎週水曜日午後3時40分から5時まで寒風の中練習に励んでいます。この大会は3月4日土曜午前9時30分から橿原運動公園で行われます。出場選手紹介、継承略。北賞5年、中村隼、中村浩太。南賞5年、小西久。北賞6年、青木翼。南賞5年、川辺杏奈。平野賞6年、藤井紗恵子。平野賞5年、川島和紗。南小6年、山本凛。コーチは小林さや。第2回、奈良俵本やぶさめ祭り開催協力へのお礼。皆さんのご協力に感謝します。今回、クラウドファンディングや企業版ふるさと納税などにより、多大なご支援をいただきました。ご協力いただきました住民、企業の皆さんに、心より感謝いたします。ご協力いただいた企業の皆さん、五重音順、継承略、アスカビソー株式会社、太陽ナット工業株式会社、株式会社天平庵、天理総合運輸株式会社、
社会保険労務士法人、法和労務オフィス、
株式会社大和精密製作所、株式会社リード、ほか1社。
1ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。税の申告はお早めに。申告期間、2月16日木曜から3月15日水曜。なお、土曜日曜日祝日を除く。2月16日木曜から所得税の確定申告と町県民税の申告が始まります。確定申告書や町県民税申告書などを提出する際にはマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。あらかじめ必要な書類を準備して早めに申告しましょう。年金受給者の事前の所得税確定申告の相談受付。年金受給者の所得税申告は、次の通り事前に相談し、確定申告書を提出することができます。期間、2月1日水曜、2日木曜、午前9時30分から午後3時30分。相談受付締め切りは午後3時。場所、町役場西側、町民ホール。なお、税務署からの案内はがきの送付はありません。所得税の確定申告。自営業の人はもちろん、会社員の人も、給与以外の所得がある場合は、申告をしなければなりません。期間内に申告をしなかったり、誤った申告をしたりすると、 後で不足の税金を納めることになるだけでなく、加算税や延滞税も納めなければなりません。正しく早めに申告しましょう。確定申告が必要な人、1年間の給与の収入金額が2000万円を超える人、給与を一箇所から受けている人で、給与や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、2箇所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整を受けた主な給与以外の給与の収入金額と、給与や退職所得以外の所得の合計額との合計額が20万円を超える人、営業、農業、報酬、不動産、年金、譲渡などの所得のある人で、税法により納税が必要な人、所得税の還付が受けられる人、次の条件などに該当する人は、確定申告をすることで源泉徴収された税金が戻ることがあります。住宅借入金等特別控除及び各種控除などの適用を受ける人、年末調整を受けていない人、還付を受けるために確定申告をする場合は、給与や退職所得以外の所得の合計が20万円以下であっても、これを含めて申告しなければなりません。申告に必要なもの、個人番号確認書類、マイナンバーカードなど、源泉徴収票原本、本人確認書類、運転免許証など、生命保険料控除を受ける場合、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除証明書、国民年金保険料、国民年金基金掛け金について社会保険料控除を受ける場合、社会保険料、国民年金保険料控除証明書、地震保険料控除を受ける場合、地震保険料の控除証明書、長期損害保険料の控除証明書も含む。医療費控除を受ける場合、医療費控除の明細書、医療費通知原本など。寄付金控除を受ける場合、寄付先から発行された受領証など。住宅借入金等特別控除を受ける場合、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、家屋などの登記事項証明書、請負いまたは売買契約書の写し、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書など。還付がある場合、本人名義の還付金の受取口座番号がわかるもの、申告する場所、本紙折り込みチラシをご覧ください。ページ町の申告相談会場、町の申告相談会場で申告される人は、マイナンバーと利用者識別番号をご用意ください。町の申告相談会場で受け付けた確定申告書の提出方法が e-tax を利用した電子送信に変わっています。これに伴い、所得税の確定申告をする場合は、個人番号、マイナンバーに加えて利用者識別番号が必要になります。町の申告相談会場で所得税の確定申告を予定している人は、次の書類を申告会場に持参してください。申告相談会の日程は、本紙折り込みチラシをご覧ください。年金受給者の事前の相談を除きます。必要書類、利用者識別番号をお持ちの人、税務署から郵送される確定申告のお知らせはがき、前年に町の申告相談会場で発行した利用者識別番号、 利用者識別番号をお持ちでない人、事前に国税庁のホームページから取得した利用者識別番号が確認できるもの、 ID、パスワードを事前取得されている人、 ID、パスワードを印刷したもの、感染症対策にご協力ください。町の申告相談会場では混雑緩和のため1日60人までの受付となります。受付番号は当日の午前8時から配布しますが、密集を避けるため配布前に並ばないようお願いします。可能な人はスマートフォンなどによる電子申告や税務署の申告会場を利用いただくなど、人流の分散にご協力ください。来場の際はマスクの着用をお願いします。着用されていない場合、入場をお断りします。咳、発熱などの症状がある人や体調の優れない人は入場をご遠慮ください。会場内に筆記用具は用意していませんので、ボールペンや計算器具などを持参してください。町県民税の申告。令和5年1月1日現在、田原本町に住んでいる人は令和4年中の所得状況について申告をしていただく必要があります。ただし、所得税の確定申告をする人や給与所得または公的年金などの所得のみの人で、勤務先などから町へ給与支払い報告書または公的年金等支払い報告書が提出されている人は、その必要はありません。医療費控除や生命保険料控除などの適用を受ける場合は、申告が必要となる場合があります。申告書は、申告が必要であると思われる人に、2月上旬に郵送を予定しています。所得がなくても申告を。所得がなかったなどの理由により申告をされなかった場合、非課税証明書などの税務証明を交付できないことがあります。また、国民健康保険税などの算出の資料にも利用しますので、令和4年中に所得がなかった場合でも、町県民税の申告をお勧めします。申告に必要なもの、申告書、個人番号確認書類、マイナンバーカードなど、本人確認書類、運転免許証など、確定申告に必要なものと同様の書類、申告する場所、町役場、税務課窓口。なお、申告受付は町役場税務課窓口のみです。ご注意ください。問い合わせ、桜井税務署、電話 42-3501、 町税務課、町民税係 34-2112。 単車などの廃車名義変更届を4月1日現在の所有者に課税。軽自動車税種別割は毎年4月1日現在で、単車や軽自動車などを所有している人に課税されます。そのため、これらの車両を譲渡または廃車した場合は、次の期間へ届け出をしてください。4月1日までに届け出がない場合は、令和5年度分の軽自動車税種別割が課税されますのでご注意ください。各車種の手続き場所、車種、手続き場所、電話番号の順です。125cc 以下単車など、町税務課町民税係、電話 34-2112、 125cc 超250cc 以下軽二輪車、250cc 超二輪小型自動車、いずれも近畿運輸局なら運輸支局 050-5540-2063。 三輪、四輪の軽自動車。軽自動車検査協会奈良事務所 050-3816-1845 問い合わせ税務課町民税係 34-2112 10ページワクチン接種判だより新型コロナワクチン接種が受けられる期間は3月31日金曜までの予定です。全額公費で接種できる期間は3月31日金曜までです。接種を希望される人は早めの予約をお願いします。集団接種会場での接種は3月5日日曜で終了します。2月3月の接種日、変更の可能性があります。2月2日木曜、4日土曜、5日日曜、9日木曜、11日土曜祝日、12日日曜、16日木曜、25日土曜、3月5日日曜。接種場所、中央体育館。各日程の受付時間については、コールセンターや予約システムでご確認ください。個別接種は3月末まで実施します。実施医療機関、接種場所、上山委員、小島内科小児科、坂根委員、忠岡委員、辻クリニック、根本整形外科眼科委員、久産婦人科内科、水野委員。接種日時の問い合わせや接種予約はウェブ予約、接種券に同封しているチラシ掲載の QR コードかコールセンターへ。オミクロン株対応ワクチンの接種は1人1回です。現時点でオミクロン株対応ワクチン BA1 ワクチンおよび BA4-5 ワクチンを接種できるのは、これまでの接種回数にかかわらず1人1回のみです。すでに接種した人は対象ではありません。接種したワクチンの種類は接種済証でご確認ください。超ホームページ新型コロナウイルス感染症関連情報の QR コードがあります。新型コロナワクチン接種コールセンター、電話 33-9567。 4月1日土曜から公金の納付ができる金融機関が変わります。公金収納事務手数料などの見直しにより公費負担が大幅に増加することとなったため、公金を納付することができる金融機関を次の通り変更します。銀行窓口、3月31日金曜まで。関西未来銀行、中京銀行、奈良県農業協同組合、奈良中央信用金庫、南都銀行、みずほ銀行、大和信用金庫、ゆうちょ銀行、りそな銀行。4月1日土曜から、中京銀行、奈良県農業協同組合、奈良中央信用金庫、南都銀行、みずほ銀行、大和信用金庫、ゆうちょ銀行です。関西未来銀行とりそな銀行は、納付できません。口座振替、3月31日金曜まで、奈良県農業協同組合、奈良中央信用金庫、南都銀行、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、大和信用金庫、ゆうちょ銀行、りそな銀行。4月1日土曜から、奈良県農業協同組合、奈良中央信用金庫、南都銀行、みずほ銀行、大和信用金庫、ゆうちょ銀行、りそな銀行です。三菱 UFJ 銀行は口座振替ができません。以上のように変更しましたので、ご注意くださいますようお願いします。会計課、電話 34-2086。11ページ、 奈良県内の自治体で初、奈良県森林 CO2 吸収量認証制度の認証を受けました。令和4年2月に田原本町と川上村で森林整備等の実施に関する連携協定を締結し、本年度は森林環境教育や木材利用促進事業とともに森林整備事業を進めてきました。その成果として、この度、県内の自治体では初めての奈良県森林 CO2 吸収量認証を受けました。これは田原本町が森林環境譲与税を活用し、川上村が所有する森林の一部を整備し、カーボンオフセット事業、日々の生活で排出される二酸化炭素を森林による吸収で相殺させるとして、県の認証制度により認証を受けたものです。今年度は事業初年度ということで、0.3 ヘクタールの整備となりましたが、本町では田原本町ゼロカーボンシティ宣言を行っており、今後も引き続きゼロカーボンシティの実現に向け、これらの取り組みを推進していきます。環境未来推進課、電話 33-1660、困窮者世帯などへ支援します。フードレスキュー見守り事業、町内在住の子育て世帯などを対象とした支援事業です。対象、町内在住の子育て世帯、原則18歳以下の児童を育てている人や、コロナ禍により収入が減少している世帯など、期間、令和5年3月末まで、内容、お米 5kg のほか、日用品の提供、その他、個別のニーズに応じて、レトルト食品などの提供を行っています。可能な限り、事前に、次の連絡先までご連絡ください。生活に関するご相談も受け付けています。連絡先、町社会福祉協議会、電話 34-2118、ファックス 34-7305、納付取扱いが終了。四季郡水道企業団からのお知らせ。りそな銀行の上下水道料金窓口納付取扱いが終了。令和5年4月1日からりそな銀行窓口での上下水道料金の納付の取扱いが終了します。お手持ちの納入通知書に窓口収納取扱金融機関としてりそな銀行が記載されている場合でも、令和5年4月1日以降は窓口納付ができませんのでご注意ください。口座振替についてはりそな銀行を引き続きご利用いただけます。令和5年4月1日以降の上下水道料金窓口収納取扱金融機関、南都銀行、奈良中央信用金庫、奈良県農業協同組合、大和信用金庫、ゆうちょ銀行、四季郡水道企業団事務局、電話 32-2516、 超独自の支援策として給付します。生活保護受給世帯に対する田原本町臨時特別給付金、電力、ガス、食料品等の物価高騰に直面する生活保護受給世帯に対して、田原本町独自の支援策として、1世帯あたり1万円の現金を給付します。給付金額、1世帯あたり1万円、5000円ずつ2回に分けての振り込みとなります。給付対象、令和4年9月30日時点で田原本町に住民票があり生活保護を受けている世帯、すでに令和4年度住民税非課税世帯等に対する 田原本町臨時特別給付金1万円の支給を受けた世帯を除く。対象と思われる世帯に、12月27日に町から確認書を郵送しました。提出期限、令和5年2月28日火曜。健康福祉課内、臨時特別給付金事業実施本部。電話 33-9220。